たびたびカフェ。ここにはいつからか海外旅行好きが集まるようになったという。夜ごと交わされるたわいもない会話、あの日あの時の旅時間の記憶。おや、今夜もまた旅人が一人羽を休めに来たようです。
こんばんは。この番組は海外のどこかにあるたびたびカフェに集まった3人が海外旅行のよもやま話をお届けするポッドキャストです。今月中に海外旅行に行こうと思いつつ、未だ行き先すら決まっていないマーです。
こんばんは。最近折りたたみ自転車が欲しいロミロミです。
どうもこんばんは。第1回目の収録の編集を担当したスーです。第1回目が iTunes にアップされた翌朝、この番組を生み出した私のパソコンは静かに息絶えていました。こんな感じで
始まりましたね。今回も
だいぶ番組としての体がしっかりしてきましたね。
しっかりしてきましたよ、
でパソコンのことも言ってあげて。
スーさんのパソコンはお亡くなりになられた。
そうなんですよ。
完全にもうアウトですか。
完全にアウトでしたね。
救出もできず、
救出もできず、
な
ので1回目のデータ全部なくなってるんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
じゃあもう iTunes に残っているもの、
あれが唯一の音源なんですよ。
あらー、惜しいこと。
まあ、こんな風にね言ってあげて、供養にもだいぶなったと思うんですけどね。
幸せだと思いますよ、天国で見てくれてると思う。
早速新しいパソコン買っちゃったんですけど、
ね、早いですよ。
気持ち的にはこう、なんですかね、こうおじいさんが亡き妻の遺影に手を合わせて、すまんみたいな、家をくるってひっくり返すみたいな。
で、四十九日が終わる前に新しい妻目取っちゃった。
そんな感じですね。まあそんな感じの心境で、またようやく現場復帰したわけですけれども。
じゃあ今回のも、
そうですね、頑張って編集しますよ。
お願いしますよ。さて、そんなことより、私今自己紹介でも言ったんですけど、海外旅行に行きたいんです。
はい。
今月中なんですよ。
今月？
そう、お休みが取れたんですよ。
はい。
でも、まだ、どこに行くかも決まってなくて。
この番組が放送される頃は、まーさん行ってるかもしれない。
ちょうど行ってる頃だと。
うん。
でも、どこに行こう。
お休みな、どれぐらいの時間なんですか？
6日間なんで、じゃあ、
6日間結構、
そう、
いいね。あるね。
結構行ってるな。
私の中ではなんか、あれ、アジアしか行けない的
な。そんなことないと思う。
そんなことなく、
でも忙しい旅はちょっと嫌だなって思うなら近めがいいのかな。
まずはのんびり過ごす派だから。
ぼーってしたい。
したいね。
ぼーってしたい
です、ね、リピーターだもんね、
そう。ですごく疑問に思ったのが、海外旅行好きの人はどういう基準で旅に出るときに決めるのかなと。
なるほど。
ロミロミは？
私ね、まず大きくエリアを決めるね。
ざっく
り。アジアだとか、ヨーロッパとか、まあアメリカ大陸だとか、そういう大きいくくりでどこら辺にしようかなみたいな。で、まずビーチリゾートか、シティかとかもあるでしょ。あと遺跡系かとか。で、そこを考えながら決めていくかな。
結構考えてるね。
意外にね。
意外と。
まめにね、アプリでチェックしてる私。
何のアプリ？
何のアプリだっけな。
そこざっくり。
そこがらしい。
そこざっくりだ。
今一瞬飛んだね。忘れちゃった。
忘れちゃった。じゃあまた教えてください。
旅系のアプリだよ。で、大体どれぐらいだったら、そこを楽しめるのかなとか、移動時間とか考えてね。
それがめんどくさい。
あ、そうか。
だって言った今。
あ、そうだ。
なーって言っちゃいました。
私結構プラン作り好きなの。 私ね自分でね手書きで書くの、でもスーさんさ1日目何してとか2日目何してとか考えるタイプ、
うんうん、ひょっとしてこう時間刻みのこうスケジュール帳作っちゃう？
そこまではない、
ない。
で僕が大体旅のパターンとして、うん、インとアウトの場所を決めて、
あ、うん、だから入る
どこどこイン、どこどこアウトっていうのを決めるんですよ。で初日の宿と最終日の宿を決める、ネットで予約する、
うん、であそうか違うとこになるからね。
そうそうそう、でその間の工程は一生懸命調べた知識をもとに現地で絵を描く、
う
ん、
ああじゃあ日本でもうカチカチには決めてない、
決めない、でどんなところに何があってどんなものが見れるかっていうのことだけを頭に入れて、で、うん、大体のでも日程を考えるんだけれども、うん、それには縛られない、
あ臨機応変に、そう臨機応変に、旅中に何かあればそっちに合わせて
くみたいな、楽しそうなことがあれば、うん、まあそっちに触れてもいいよぐらいの遊びを持たせた計画を作って、インとアウト以外はもう基本的には何をしてもいいですよと、
いい感じだね。
えそのインを決めるときはじゃああ
のね、うん、なんだろう、ちょっと今までのキャラにはなかったかもしれないんですけど、うん、意外とねあの美術館とか好きなんですよ。
ああちょっと知的な、
あそんな言ってください、
ね、キョトキョトしちゃったねロビロビさんはね
知的に見える、
あそうありがとうありがとうね
見える
まあでも遺跡も好きだし、うん、美術館も好きだし、まあ大体それがあるかどうか、自分の心惹かれるものがあるか
どうか。ボートは過ごさないってこと？
意外と過ごせないボートで。
いやもう私ホテルで一歩も出ずにボーっとできる。
マジですか？
じゃあマーさんはこう、うん、ちょっとずつ動くよりもう一都市集中でいた方が。
一都市集中、トランジットとかも大嫌いで、ね、実は、
あ
割と。
そういうことね。
割とホテルにこだわる方でしょ。う
ん、ホテルは
マーさんいいとこ泊まってそう。
うん、
いや。違う違う、
そうでもない
の、あの安宿は空いてなかったりする直前は、意外と
そうだね、
そうとかあのハイシーズンとかそのオフシーズンっていうのをあんまり気にせずに行くので、
うん、
そうすると高くなったりとか、
で直前に高級ホテルへ行ってしまうという、
まあ泣く泣く、泣く泣く
ね、
そういう旅も正直憧れはするんだけど、うん、ちょっとまだもうちょっとなんか先でもいいかなって感じがするから、
うん、最近いろんな人の話を聞いて、あもったいなかったのと逆に思う、
あ
そう、うん、ね憧れだよ、でも
バックパッカーの中では結構逆に希少かもしれない、
あ
そのスタイル、
うん
なかなかね聞かないかもしれない、ね、
まあ、だってハードケースを持って移動する人もなかなか少ない気が、
そうだよ
あれえ
バックパッカーじゃないよ
あれでも
スーツケース
だ、宿決めずに行く、
だから言ったの初日と、うん、あの最終日は決めるの、
その間、うん、ハードケースゴロゴロです、
ね、ゴロゴロです、
で邪魔じゃないです、
あのね海外の宿って割と朝からチェックインできるか、うん、もしくはチェックインできなくても荷物は置いて、
うん、
まあそれ日本のホテルも同じか、荷物は置いておけるでしょ、
うん、
でまずあの移動したその日はまず最初に宿を決めるんです、
うん、
でチェックインするなり、まあ、ホテルに預けるなりして荷物はもうそこに置いておくと、
うん、
でそこからもあの観光に行くっていうことが多いですね、うん、
私ね昔ハードケース使ってたんだけど、
うん、
今もうね無理だ、あれは
リュック、
リュックしょっちゃ
リュック
じゃない、
えリュック、あれなんていうのバックパック、
バックパック、う
ん、あれの方が動きが楽だよやっぱり、
あれって、うん、空港で預けるの、
預ける、
うん、
手荷物ではないよね、
預け荷物になるね、大きいしね、
あの、うん、大きさによるよね、
あもう私多分ものすっごい大きいのを想像してる、ああの寝袋とかもくるくるこう積んでる人、
LCC とかだともう明確に決まってるよね、うんうんうん、ただで機内に持ち込める、うん、
あの大きさってすごく厳しい気がする、
うん、重さが結構重要でしょ、
そう重さもそうだし、うん、大きさも結構重要 で、
そうなんだ、
で僕スペインの LCC のウェリング航空というのに乗ったんですけど、
うん、
そこの空港に箱が置いてあるんですよ、
あ入れれるやつでしょ、
その箱に
チェックする
よね、入ったら、
うん、
これただで空、うん、あの飛行機の手荷物として扱いますよ、箱があるんです、
そうそうそう、
で僕見てて面白いなと思ったのが、うん、欧米人のバックパッカーの子が、うん、明らかにそれに入らない荷物を無理やりギュッギュッギュッって詰め込んで、
あの野菜詰め放題みたいな、
そうそうそう詰め込んで入ってイエーってこうで両手上げて叫んでた、
わかるその気持ち、
欧米人の女の子を見ましたよ、
へー、
うん、
じゃあ今回は逆にあえてバックパッカーになってみる私。
あ、それいいかもね。
挑戦
挑戦、
う
ん、
そう、
え、じゃあまずバックパックってどこで買うの？
スポーツ用品店。
あ、でいいんだ。
うん、
あの普通にヒマラヤとか。
あ、そうそうそう、そういうところに売ってると思う。う
ん、すごい勉強になった。
でもやっぱいいやつ買った方がいいと思うよ。
え、
しっかりしてるやつ。うん、
え、大きさは人が入れるぐらい。そんなイメージ
やっぱり、あ、なんだ、旅の楽しさは、
うん、
荷物の重さに反比例する。
あ、
って地球の歩き方に書いてあったもん。
すごい。
そうだから、うん、軽い方がやっぱり軽く動けるから。
身軽でね。
そ う、
ね、
うん、そう、
そう、私地球の歩き方を買ったことがなくて一回。
何ですか。
はい、
バイブルだよ、バイブル。
え、それは行く国ごとにちゃんと買うの、
歩き方を。
うん、
買うかな。う
ん、
欲しいな、やっぱり。
あ、
歴史とかも載ってたりするでしょ。
そうね、最後の、
うん、そうそうそう
そう、そういうの読むからみんな地名がわかるの、
うん、
あら、
って、
あら、
あれ。
いや、でも地名のこと考えずに旅するのも逆にこの間新鮮だった逆に新鮮
え、じゃあマーさんガイドブック持ってかない
ってこと？持ってかない。
そう、すごいね。
この間タイに行った時、
うん、
意外と英語の表示がなくって駅とかに、あ、どうしようと思って、
うん、
まず空港からホテルまで行けないって思って、
ほう、
で、こう身振り手振りでいろんな人に聞き、タクシーに乗り、でもタクシーもなんか話通じてんだか通じてないんだか分かんないからドキドキしながら、いつか売られて帰ってこないかもしれない
。ちゃんと帰ってきたのを確認しないかんね。
そうだね。
うん。でも今女性でもそういう人多いのかな。
え、帰ってこない人？
あ、違う。
何かのこう事件に
巻き込まれちゃった。
違う違う違う。決めずにもう何にもガイドブック持たずに行くとか。
いると思いますよ。
世界一周してる人とかそうなの、うん、でもある程度さ調べてくでしょ、うん、インターネットで。
全然
マサはね。
あ、他の人、
うん、どうなんだろうと思って。
そんな珍しいの、むしろ聞きたい。
じゃあ女性だからさ余計に珍しいんじゃない。でもホテルは決めてく。
ホテルは決めてく。そこはちゃんとしてる。
ちゃんとしてる、
うん、ちゃんと、そこはちゃんとしてる。
ホテル探しから始まらないんだね、
う
ん、
あ、そうそう、ハードケースだからね。
すごいな、でも。かっこいいと思う。
まあ、あの、僕思ったのが、あ、男前だなって。そんな、半年前から親しんでる。
スーさん流ね。
こうね、みたいな。なんてめめしい。
いやいや。
いやいや、男らしいですよ。
今回、すごい困ったなと思ったのが、失敗したと思ったのが、ミャンマーに、ちょっと行こうかなと思ったんだけど、
うん
うん、
いい今月、
うん、今月、うん、だけど、ミャンマーはビザを事前申請が必要みたいで、それに結構1ヶ月とか
かかるんだ。
かかっちゃうらしく、
そういえばカンボジアもいるよね。
いるいる。
え、ね、カンボジアもいる。いる、
うん、あ、カンボジア消えました。
この前進めたけどね、
ベトナムは？
ベトナムいらなかった気がする。
ラオスは？
ラオスもいらないと思う。カンボジアだけ撮った覚えがある。
いる。僕も撮ったことある。
うん、はあ、カンボジア消えた、
うん。東京にさ、送った覚えあるもん。うん、
ただ、うん、名古屋に用事館あるよ。畜産の近くに用事館
があって。え、名古屋でね、できなかったよ。
できるよ。
え、
僕できた。
うん、
えぇ、ー、
どこが？
いつ、いつ、
カンボジア、
カンボジア。名古屋の畜産にカンボジアの領事館があります。
うん、いつ？
え、
いつやったの？
どこ？
2、3年前。2、3年前。
2、3年前、
うん、
ちょっとロミロミ調べようか。
調べようか。
ね、
これは確実です。あの、うん、名古屋の畜産にカンボジアの領事館があって、うん、そこで、ビザは取れます。
畜産にあるの？
畜産にあったと思う。
じゃあこれは、うん、あの要調査事項としてブログにアップしましょう。
アップしましょう、
うん
ね、
うん、
取れるか取れないか。
そう、
うん、この後調べる。
ここで、ね、うん、調べましょう。嘘を言っちゃいけないのでやっぱり、
ね、
うん、
そうですね。まあ嘘だったら多分まとめてカットしてると思いますけど。
スーさんそれで言ったからね。
うん、
ちゃんとあのブログにはスーさんがこう言いましたがって書きますね、じゃあ。
はい。
行ったらいい。
行ったらいい。え、間に合うの？
うん。あ、え、1ヶ月もかかんなかった、
ね。あ、かかんなかった。
その日にできるんじゃない？
え？
その日ではなかった。
あ、本当。
うん、その日ではないけれども。
え、じゃあ何？私バックパッカーになって、うん、カンボジアにビザを申請をして、うん、で、行ってこればいい？今回。
あの、アンコールワットおすすめです。
アンコールワット。アンコールトムも。
あと
アンコールトム。うん。
いていい？
はい。
それ、そうそう。私が地球の歩き方をこれから買おうって決めたのが、うん、カンボジアだった。
ほう。
行った時に、なぜかっていうと、うん、 あのアンコールワットとかさみんな行くじゃん、うん、アンコールトムとか、うんうんうん、あとなんかタプロム、
タプロム、タプロームね、
タプローム、
うんうん、あのアンジェリーナ・ジョリーの映画で有名な、
そうなの、
え、何の映画、
あれそうなの、
トムレイダー、
え、あれそうなの、遺跡の
絡み合ってるやつ、
そうそうそう、グニャグニャってタコみたいに木が、
あのちょっと崩壊してるっぽい、
そうそうそうそう、そう、う
ん、だけどもっと崩壊してる感じの、
うん、
多分、
ベンメディア、
そうそうそう、
ベンメディア、
あれが他のガイドブックには載ってなかったんだよ、
う
ん、あ、
そうなんだ、
だけど歩き方を持ってきてる人がいて、うん、そこには載ってたの、
あ、そうなんだ、うん、
でしかも情報でね、
うん、
山賊が出ることもあるって書いてあったの、ベンメディアに行く途中、
ええ、
うん、で、あ、地球の歩き方ってすごいなって思って、スーさんベンメディア行った？
行ってないんだよ、バンデリアスレイと迷って、うん、そっちの方行ったの、
あ、
うん、
すっごい良かった、私はすごい好き、ま、ちょっとねでも中心から遠かった、
遠いんだよね、うん、そう遠いのもあって、う
ん、そこでなんか交渉がちょっと面倒くさい感じだけどね、
あ、ツアーも出てるらしいよ、
ツアーもある、
うん、あ、ツアーもあるんだ、
現地ツアーがある、
現地ツアーもあるけど、うん、別に車に 乗せてもらうだけだけどね、あそこにあるこう一本の大きい木、うん、と岩がこう崩れた感じのが、うん、あのなんだっけ、ラピュタ、
ラピュタ ね、
あ、うん、そうそうそう、
一説によるとラピュタのモデルになっている、
はいはい、それ聞いたことがある、うん、あ、じゃあそれもじゃあぜひ、うん、
ぜひ
見て
見てきてください、
はい、
僕は行ってないけど、ベンメ
ディアあれ、ね、めちゃめちゃ今俺行ったよぐらいの、
僕バンデリアスレイだったから、
私
そこ行った、あそこ行った、うん、あの赤いちっちゃいあの細かい彫刻なんです
よ、ね、うんうん、板は綺麗ね、
あそこあれはあれでいいと思うよ、
うん
うん、であとトンネサップ湖、ここ行ってください、
よかった、
あのね
湖
で、あの寒気か雨気かで大きさが全然違うんだけど、
あの引くんだよね水が、
そうそうそうそう、うん、で水の上にあの、う
ん、水上生活、
タクシーの運転手の人の話では 2,3 千人ぐらいはいるらしいんですけど、
え、水上で暮らしてる
人が、水上で暮らして
るの、家があるの、
家があって、
うん、
で教会もあるし、なんかバスケットボール場みたいなところも水上にあるの
ね、フットボール場みたいなのもあった、
そうそう、あった、
でも町として機能してる、
機能してるの、
すごい、
そう、
ふん、あ、なんか今回の旅はちゃんとした旅になりそう、うん、
なりそうですか、
うん、この予備知識の多さは
よかったです、
うん、
てかカンボジアになったん、
なんとなく
じゃあ、 また
これであとチケットが取れればカンボジアに、じゃあ、
じゃあまず、
うん、
バックパック買う、
バックパック買う、うん、あれバックパックを買ったら宿決めてかなくていいってこと、
そうだね、
うん、
いや普通決めてたらいいと思うよ、う
ん、え、それは最初だけ、最初と最後だけでいいの、
それはもうお任せします、
なあ
言うてもでもね、カンボジアだから、
うん、
ね、プノンペンほどではないにせよ治安的にはやっぱ気をつけた方がいいと思うので、
はい、
基本的には宿は全部決めましょう、
わかりました、
スーさんの計画性が見え
た、ね、うん、今お父さんみたいだったよ
決めましょう、
決めましょう、
ええ、あの無事にあの旅行帰ってきた後、ええ、この活動を続けるために決めましょう、
決めましょうか、わ、はい、かりました、
はい、すごいな、アーマーさん、
ね、男前な旅が、
でも地名分かってないけど大丈夫
ちょっと心配になってきた
はい、じゃあそろそろです ね、今日のマスターのお題を聞きましょうかね。
はい、か 何かな今日、はい。
ようこそたびたびカフェへ。マスターのやすやすです。思っていたより美味しかった食べ物はエジプトのコシャリです。今回のお客様への質問を申し上げます。あなたが異性の外国人のこんなところに惚れそうになったというエピソードを教えてください。
またすごいの来ちゃいましたね。
すごいの放り込んできましたね。
どうしちゃったんでしょうね、マスター。それよりも私、コシャリにちょっと今食いついちゃったんですけど。
気になりますか？
コシャリって。
私気になったもん。
あ、今、あの、ロミが調べてます。
うん、ねえ、なんかね、
うん、
米、マカロニやスパゲッティなどのパスタ、ひよこ豆、レンズ豆をミックスし、揚げた玉ねぎとトマトソースをかけた料理だって。
へえ。
でそれで酢と辛味ソースをかけて食べる。
美味しそうだ。
うん、それは美味しそうだ。
一見ミートソースのパスタみたいじゃない。
うーん、
ね、安田さんいろいろ食べてるね。
うん、食べてそうだね。
さすがですね。
さすがですね。では今回のお題に参りたいと思いますが、
うん、はい、
ねえ、
これはね、ロミロミ結構私は言いたいことがあるって言ってたんで、
言った？
言った記憶があるよ。
言ったよ。
言ったね。
うん、さん、これは結構みんな期待してるかもしれないよ。
うん。
そんな期待するもんでもはないけどさ。
うん、いや、結構ね、需要としては、まあ、女性リスナーにとっては、まあね、ガールズトークとして聞きたいでしょうし、
あ、
男性リスナーとしてはもう、みんな妄想してるよ、今。
あ、ロミロミファンが。
ロミファンが。
ロミファンが。いやいや、ファンはいるとは思えないけどさ。
いやいやいや。
ねえ、聞きたいね。そうそ
うそう。え、じゃあ行っちゃっていい？
どうぞ。
どうぞ。
あのね、スペイン人のウィンク。
ウィンク？
ウィンク。
スペイン人の。
うん。
情熱的な？
そう。
ほう、
本当にすごいウィンクするの、
うん、あの人たち。すごいウィンクってどんなウィンク？
すごいってのはすごいたくさんするし、うん、うまいよね。
はい。
ウィンクの仕方がちょっと共感してくれないの？
よくわか
ん
ない。全然よくわかってないんだけど。
ましてや僕
は、
そう、
たくさんのウィンクって、
ウィンクの回数が多いって、こう石原都知事みたいにこう目をしばしばさせてる感
じとか、緊張しちゃって目しばしばみたい。
一回に何回じゃなくて、うん、強いウィンクを私今やって
る。今ちょっと誰も見えてないからわからないから、
ちょっと今私がやられたけど、クラッとしたけど、クラッとしたけど、
ちょっと、うん、
あ、長いのね、力強い感じね。
力強いウィンクを飛ばしてくるんだよ、うん、
え、見ず知らずの人に？
違う違う、それが、うん、なんかあの私ちょっと留学してたんだよね、スペインで。その時にあの学校でさ、教室でプリントとか配るじゃない。
うん、
初めに今日このプリント配りますみたいな感じで、
うんうん、
その時に渡しながら、はい、ロミロミってこうウィンクするわけよ。その瞬間に、
それはちょっと来るかも。
え、ここでウィンクいるの、うん、みたいな。
打点だね。
打点だわ。
打点だわ。それはもう、じゃあ意識がないのかな。
なんかね、小さい頃から普通にやってたって聞くね。
う
ん、
あ、もうそういう感じで。う
ん、だから結構、うん、結構な割合で、うん、見かけるそのウィンクを。
そうなんだ。
それはちょっとスーさん頑張らないと。
やってみよう。
そうだよ。
ちょっと今ロミロミにやってみたい。
見えないと思うけど。見えないと思うけど。
スーさん両方の目が動いてるよ。う
ん、なんかこれなんか動画配信したいね。
どっちかというと石原都知事みたいな。
確かにね、回数よね。
パチクリしちゃった感じ。
そうだね。う
ん、なんだろう、あれ強いんだろうね、きっとあのウィンクの。
あ、
強さがある。
あ、ちょっと日本人には難易度高いかもしれないね。
いや、日本人にやられたら多分、
うん、
え、
うん、
ってならないかな。
ただの挙動不審だと思うよ。
あ、そう、う
ん、あ、でもどうだろう、どうなんだろうね。
でさ、あの、うん、なんか説明してくれるでしょ、こう授業で、
うんうん、
その時に分かったっていう感じで、
うん、
OK みたいなのを、うん、スペイン語で言うとバレって言うんだけど、うん、それをバレとか言いながらウィンクするの。
それときめく
バレとか言って、うん、えみたいな。で、私はスペイン人はラテン系だし、うん、そんな子騙せれないぞって思っても、あ、そのウィンクされたなって思っちゃうんだよね。
それちょっとやばいかもしれない。
多分自然なんだろうね。
自然なんだよ。
あ、ちょっと今聞いててときめいた、
うん、その後ね、私ね、一生懸命練習したもん。
あ、だから今うまいんだ。
うまかった。
うまかった。私がときめいたもんだって。
でも久しぶりにやった。私、
あら、ちょっとスーさんに向けてやってみなよ。
バレ。
なんか
今うつぬかれた姿勢を。
たまにだからこれをこう練習 してるわけよ。
そうか。
そう、思い出したよね。
そうなんだ。
ちょっとロミコ、これどこで使うんだろうね。
どこ
が気になるね。
でもさ、これをするのってさ、どのエリアなんだろうと思って。
え、全スペイン圏ではなく。
あ、そう、スペインはするでしょ。あの国、うん、
あ、国。
なんか、
イタリアとかしそうな
気がする。イタリアするらしい。
ねえ。うん。
ジローラモチックな感じで。
そうそう。だって、イタリア人は女の人見たら口説くのが礼儀でしょ。
うん、失礼だろうと、有名なもんでしょ。
ね、そうね、うん。だけどね、あの、日本人の男の子の友達が、うん、イタリアに留学してた時かな、
うん。
それをされたんだって。なんかこう、ご飯を食べようとしたら、うん、美味しく召し上がれ、みたいな、なんて言うんだっけ。
分かんない。
ボナペティート、あ、知らない、
知らない。
美味しく召し上がれっていう言葉をさ、
うんうんうん、
声かけするの、
うんうん、
その時に男のイタリア人に、その男の日本人は美味しく召し上がれウィンクってされたの、
うん、
で、そこで
目覚めちゃった。
その男なのにちょっと惚れたって言ってたの、
うん、あーあれ、これ男のスーさんとしてはね、結構
爽やかにできちゃうんだよ。
あ、もう、こう、男の人だろうが、女の人だろうが、関係なく、う
ん。今ちょっと、ここ首になってるけど。
男の人ってそういうネタね、うん、あんまり得意じゃない。
じゃあこうやって。
わかんない。
ゃあ今度あのスーさんがやすやすマスターにやってみたらいいんじゃない？
やってみようか。この放送聞く前にやってやりますよ。
聞く前にやってみたらいいんじゃない？
どんな単純にあのホモだと思うんでしょうけど、
ね、日本人同士だとね。
そうですよね。文化が違うから。
だけどね、あの私のスペイン語の先生は、うん、あの南米なのさ、あのメキシコとペルー人の人いるんだけど、うん、どっちもしないんだよね。
あら、意外と南米は
ラテン系でしょ、でも、うん、だからこれは何、イタリアとスペインぐらい、他でもどっかやるのかな。
フランスとかだったらもうちょっとお上品そうじゃない？
あ、そんなあからさまなことしなさそうな気がするけど、
ね、うん、でもフランスもさ、
投げキスをするじゃない、フランスって。
愛が強そうだよね。
別のなんか、うん、ベクトルは違う方向で、う
ん、誰から構わずではない気がする、フランスは、ね、なんかモニョモニョって、
あれは愛を投げてるんではないと思うんだけどさ、うん、だって授業中にウィンクだよ、
博愛主義者。
よく分かんないけどよく。
あれはね、マーサもね、落ちちゃうよきっと。
いや、もうだってロミロミに落ちそうだと思う、すでに。
本当に
これ届けたい。
届けたい。
打ち抜きまくりでしたよ。
もう本当に。
もっと練習しよう。でも、右側でしかできないの。
あ、効き目と、
効き目があるのかな。効き目かもしれないね。
う
ん、
そうかもしれない。
うん。効、うん、き目でやっちゃうんだ。
うん、きっと。
本当ね、素敵だよ、うん、あれは。
え、ちょっとどっかにいない、スペイン人。
知らないにはいない。
これをなんで思い出したかっていうと、うん、この前スペイン語の集まりみたいなのやったじゃない、私やったのよ、
うんうんうん、
スペイン料理屋で、
うんうんうん、みんなで集まって
といっても別にほとんどが日本人だったけど、うん、その時にスペイン人がやってったの、帰りに、うん、あ、バイバイ的なものを言いながらウィンクしてた、うわ、そのまま去ってったの、
久々な感じ、
あれと思って思い出しちゃった、これ
思い出しちゃった、うん、あら、あー、ちょっといいんじゃないこれ。苦笑いいいね。
なことないです。
スーさん赤いよ。
それは酔ってるから
。ああ、なんだなんだ。ロミロミに酔ったわけじゃない。お酒いい、
ごめん。こういうとこ僕の日本人の下手くそなところ
で、ね。そう。なんか、ここで言ったら多分。
君のウィンクに酔った
。
そう。うわー。
そしたらこんなとこに惚れちゃっただよ、今回のテーマ。
そうだね。そうだね。
外
国人の、異国の女性に、うん、
だけど、私の日本で惚れたの。スーさんの自転車乗る姿。
まあね、皆さんあの知らないと思うけど、うん、収録の前にみんな自転車でね、買い出しとか行っちゃうんだよね。
3人でね。
3人でね、
指導したけど、
ね、こう、
スーさんの自転車乗る時の姿勢は
半端ない。
綺麗だよ、
うん。あれはもうなんか、
びっくりしたもんね。
日本の和をか、こう、和の作法を感じたね。
そう、和の美しさがある。
うん、そう。
そう。
うん。
なんか、カコーンって、こう、獅子おどし、コケおどし、
獅子おどしね。
うん。が、こう、なってそうな。
今日ね、スーさんとね、うん、自転車で二人で乗って動いたでしょ、
うん、うん。
見れなかったもん。
あら？
あ、そう。
綺麗だったからさ。
あ
ー喜んでいいんだか、わかんないよね。
まあ、あのその絵が欲しい人はメールをくれたらね、私が こっそり送ります。
おお、
肖像権の侵害やそれ。
大丈夫、後ろ姿しか撮
ってないから。
撮ったの？
撮りました。
知ってる、撮ってた。
撮りました、もちろん撮りました、抑えましたよ。抜かりないですよ、私意外と。
さすがだね。
旅は計画性ないけど、日々の生活は割としっかりしますよ。
まあ、それはもう この番組のお姉さんたるゆえんですから、
ね、いや面白いです ね、うん、
これ良かった、面白かった。
え、自転車、
え、
すごい、
違う、
ロミの話が。
いや、自転車の方が面白みはあるよ。
なことない、
いや、なことない。
なことない、大丈夫ですよ、
うん、今日のテーマの方が面白かったよ。
自転車別に切っても大丈夫
だ、大丈夫だ、
嫌な気がない。
あれ、ウィンクよりも大切だったね、自転車。
1回目から私言いたかったの。
分かった、分かった、残す、自転車、うん、
自転車は
どういう形になるかもしれないけど、何らかの形で残すよ、
残しましょう、ぜひ。
お願いしますね、本当に。
いや、今日もね、あの夜は相変わらずですな。
話はつきませんが。
じゃあ、あの次。
あ、私、スーの話ですか。
スーさんの話いきますか。
深そう。
深そう。深い？
あのね、うん、深いかどうかわからないけど、うん、長い。
長い？
うん、あ、まあ、聞いてる男子がこう、共感を持ってくれそうな 話、まあ、初級編からだんだんこう、こう、
いいじゃん。女として聞きたいわ、すごい。
あ、そう、あ、
だってさ、日本女性にないものでしょ。
そうね。
いきなり何？
いいとこ行ったね。
確信をついてきましたね。
うんうん、なんだろう。
なんだろ
う。それが気になるよ。
それは、あの、スーさんだからこそなのか、一般的なのか。そこ重要。
あのね、前半は比較的一般で、後半は僕ならではだと思う。
なるほど。
前後半。
じゃあまずあの、
はい、
前編、
じゃあまず初級編、
初級編
行ってみたいと思います。
はい、
ね、ある程度結構あの日本語できるんですよ、
うん、
少なくとも社長さんみたいなああいう感じの日本語じゃない、うん、ちゃんとした日本語なんだけど、うん、細かいところで時々間違い、可愛く間違い、
ああ、
これはね、うん、結構くるんですよ。
片言ってやつ、
時折片言、
そう、時折片言っていうか、
え、それ発音もやっぱりちょっと違うでしょ。まあ若干あの
イントネーションも変わったりとか、
うんうん、ちょっとやってみて。
例えばなんだけど、うん、僕が一番グッときたのが、うん、まあ、日本の女性だったら本当ですかとか本当、うん、とか、うん、そういう風に言う場合とか、うん、その子が言ってたのは本当か、
うん、それは可愛いわ。
可愛いでしょ。で、
可愛い、
その結構可愛い子なんですよ、可愛い子が。で、あの日本の女の子が本当、うん、って本当ですか、うん、っていうのと同じぐらいのヒントで、うん、本当かっていう。
それ何、強いの、
うん、だから
強く言うの、
まあ、ちょっとあの
使い方があやふやなんだろうね。そうそう、
本当か、
本当か、本当かって日本人の子じゃなくて、うん、今まで使ったあのその子、うん、日本に来たことがない子で、
うん、
あの総合学習って分かるかな、
あ、
中国に留学してた子だったらあの分かると思うんだけど、うん、総合学習って言って向こうの大学で日本語を勉強している子と、留学して中国語を勉強している子が一緒に勉強するの。
あ、相互の、
そう、相互の学習。
なるほど。
でその子は僕に日本、中国語を教えて、僕はその子に日本語を教えるっていう
感じで、ランゲージエクスチェンジってこと？
よくわかんないけどそういうことか。
交換するってこと？
そういう子で、まあ、よく喋ってたんだけど、
うん、
まあ、それ以外 の、 あの文法的な誤りっていうのは、うん、基本的には正してあげてたんだけど、
うんうんうん、
その本当かっていうのはあまりにも可愛かったので、うん、しばらく正さなかった、そのままにしてたの。
なんかキュンキュンスク
ール、ね、それは、うん、もうそれで多分
キュンキュンみたいな、
日本人男子打ち抜かれまくり、
浮かれますよ。
あ、
うん、うわ、
これ初級編ね。
なるほど、
初級編、みんなが分かりやすい、
うん、これはもう多分キュンキュンする。
その片言感とか、
そうそうそうそう、
ちょっと男っぽい感じの言葉を、
そうそうそう、日本に来たことなくてね、自分も日本人と喋ったことがない、でも学校では一生懸命勉強してますみたいな、そういう感じの、ちゃん基本的にはちゃんとした日本語になってるんだけど、細かいところで可愛く間違える、これがミソなんです。
どうする、実は誰かに教わってたら。
計算高い ね
あ、ダメ、汚れた大人だから、はい、
あ、じゃあ次、中級編、
はい、
服装の趣味やセンスが若干日本人の女の子と違う時。
まあそうだよね。
そうそう、まあ、うん、やっぱ現地の子は現地でのやっぱ独特の感じがあるんだけれども、まあ日本の女の子だとありえないの、色の組み合わせとかを、うん、なんかやったらビビットだったりとかするんだけど、そう、日本人と比べてね、
うんうんうん、
とか大胆な色使いみたいなのをしてきたりとか、日本だとあてきらくこれまとまってないだろ
う、
ダサいだろうぐらいの、
はい、
なんかこう現地にいるとすごく自然だし、でまたその子にも似合ってたりとかするからね。
本当に？
そう、
似合ってるように見えちゃったとかじゃなくて、
フィルターかかってるわけじゃなくて、
若干そういう魔法はかかってたかもしれないけれど、
でもさ、日本人の女の子おしゃれよね。
おしゃれよ、おしゃれと言えば日本人の女の子が一番
すごい気を使ってる感じするもんね、うんうん、みんなね、
まあ、頑張ってるのは全世界共通なんだけど、日本人の子は一番レベルが高いと思います。でも男の本音をこれから言いますね。
はい、うんうん、はい、重要。
おしゃれかどうかなんていうのは二の次なんです、
う
ん、
ほう、
うん、
でやっぱその子に似合ってるかどうかとか、
うん、
その子の性格がいい性格が現れてるかどうかみたいなね。
え、服装で、
服装で、そうそう、服装で、
服装で、うん、どうやって、
いや、その子らしい服装みたいな、
あ、
かわい、
ね、
まあ、ダサいんだけど かわいらしい、あの、正直、まあ、ここからあとは僕個人の意見なんですけど、
うんうん、
正直ダサダサでも問題ないです あの極端なことを言うと、極端なことを今言いますよ、うん、あのチャン・イーモンさん監督、映画監督の初恋の来た道っていう、うん、チャン・ツイーさんが出てる、うん、まだあのいろいろスキャンダルに まみれてない可愛らしい田舎の女の子で、うん、すごくダッサダサの、 あの、うん、モコモコっとした、寒いんだろうな、なんかモコモコっとした、うん、ダッサい服装着てニコニコってしながらこっちに向かって走ってくるみたいな。
でもそれはチャン・ツイーだからじゃなくて、
まあ、それもあるけど、うん、すごく可愛い、可愛い。
素材がいいとか、
ね。素材がいいって
こと。これどうする？ロミコとか私が。
あ、全然大丈夫だよ、大丈夫だよ。
もうちょっとどういう格好？うん、
いや、あの、どんなの？
まあ、見た、モコモコってした格好なのね。
狩猟民族が着てそうな。
なんか、わ、綿入れみたいな。
反転みたいな。
反転みたいな、モコモコした。
モンペではない。
モンペ。それ
に近い感じの服を。うんうん、で、薄ピンク色みたいな。まあ、女の子らしい。
あ、一応カラーは。
一応カラーは女の子らしいカラーを選んでて、でももう現代の目から見たらダサい、うん、もう 2,30 年前の話、設定の話、まあ文革時代っていう経済的に厳しい時代で、うん、服装的には質素でダサいんだけど、うん、もうちゃんついさん、かわいいちゃんついさんがモコモコっとして服を 着て、うん、で、あの好きな男性のもとにこうニコニコってしながらちょこちょこちょこっとした走り方でこう好きですみたいな感じでこう走り寄っていくみたいな、
ピュアさがいいみたいな、
そう、かわいい、ま、その系列では、うん、ま、最近あの DVD で見たのでは妻夫木聡と深津絵里が出てる、うん、悪人っていう映画で、あの映画で、うん、最後の方で東大、長崎のその東大の方で深津絵里が
赤いフリーズ、
赤のフル、うん、ダサダサのフリーズみたいなのを着て、うん、一生懸命妻夫木のところ走ってくる、
うん、あのあそこか。
でもさ、かわいいもん。
そうそう。
あの、不活だもん。
あのシーン、めちゃくちゃ僕、ちょっと打ち抜かれたんですけど。
多分、それは、ひたむきな女子が。
かもしれない。
好きなんだと思う。
そういう、僕の中にそういう、うん、思考というか。
もう、あなたに全力疾走みたいなのが好きなんじゃないですか。
かもしれない。最後、上級編に移りたいと思うんですけども、上級編。これちょっといろいろ背景とかをこう喋る必要があって、はい、僕はあの2000年代半ばぐらいに天津という町に留学してたんですけど、うん、で、その時、まあ、みんなに言ってるんだけど、中国史上その時代っていうのは一番幸せな時代なんですよ。
うん、
で、まあ、オリンピックとか万博を控えてて、町中が建築ラッシュで、もう賑やかで、例えて言うなら、うん、坂の上の雲と三丁目の夕日がこう一緒に、あの時代が一緒になってきたぐらいの賑やかないい時代だった
んです、うん、
ただ一つ副産物があって、うん、いろいろなところで建築を建ててるんで空気がすごく汚かったんです、
うん、
まあ、日本の高度経済成長のところもそうだったと思うんですけど、うん、僕留学して1週間ぐらいで咳が止まらなくなって
早い、
で1ヶ月ぐらいでとうとう肺炎で入院する、
あ、そうなの、
本当にそう
だな、だったんですよ、うん、僕もともと気管支あんまり強くないんですけどね、
四日市喘息とかそういう感じ、
そんな感じで入院する事態になったんですけれども、うん、その時に、まあ、そのさっきの本当かの女の子と総合学習をする予定だったんですね、
うん、
入院する日で、まあ、その時は分からなかったんですけど、それが苦しい時で、すみません、ちょっと今日あの体調悪いんで医者に行ってきますみたいなことを言うと、
うん、
その子、あ、じゃあ一緒についていきますよ、
うん、
あのクリニックっていうのは日本語喋れる人がいるんでいいですよみたいなことを言ったんだけど、前ついてきますみたいな感じでついてきてくれて、
うん、
でそしたら、入院ですって言われて、でそこに入院するのかなと思ったら、
うん、
その天使の一番機器が揃ってるんだけど誰も日本語喋れる人のいない病院に移されたんですよ。
あら、う
ん、で本当にその子役に立って、うん、当時あんまり中国語が喋れなかったから、うん、その子が通訳になってくれて、いろいろこう医者とかの応対とかも全部やってくれたの。
なんてラッキーな。
そう、
うん、
でしかも病室っていうのが13階の建物かなんかだったかな、うん、の一番上の VIP ルームなんですよ。
VIP だったの、スーさん。
なぜ、
まあ、保険入ってたから。
あ、
そう、保険入ってる外国人は
VIP、うん、なんだ。
VIP なところにこう、まあ、ある意味隔離なのかもしれないけど、
へー、
うん、でどんな部屋かっていうと、うん、まあ、病室があるね、ベッドのある部屋があるよね、うん、そのバストイレ付きの部屋があって、うん、でその前に応接室みたいなのがついてたの。
ソファーがあって、
ソファーがあってテレビがあってみたいな、うん、で豪華な内装なわけですよ。で逆にちょっともう大きすぎていらないぐらいの
ちょっといたたまれない感じ。
そうそうそう、逆にテレビが応接室にあって病室のベッドルームにあった方が寝ながら見えるのに、
あないんだそこは。
でしかも入院してる間ほとんど点滴を打ってたんですけど、うん、それガラガラガラってわざわざ押しながらあの応接室のソファーにまで持って行って座ってテレビ見ないと
めんどくさい、
めんどくさいみたいな。
それは、うん、
それあの後で理由がちょっと分かったんですけど、
うん、
1日に1回ぐらい部屋の中消毒するんです。
あそう。
でその時に、うん、あの患者は応接室の方でソファーに座って
待
って
るみた
い
な。なるほど、
すごいね。
そんな豪華な入院生活だった
んですね、うんうん。で女の子は？
で、女の子は、まあ、うん、そんな入院生活の中、
うん、
ほぼ毎日、
お、
え？
来てくれたんですよ。
おー、あれ？あら、ええ。
まあ、結構入院生活で、まあ、体調は基本的に悪いので。
ああ、弱ってる時の優しさ。
しみるね。
弱ってるんで、
うん、
結構、普段暗いこと考えちゃうんですよ。
うん、
で、あの入院する時とかも、お医者さんに、中国の北方の乾燥した気候には合っていませんって言われて、
あら、う
ん、もしあなたが留学するなら、うん、南の方の湿潤な方向に移るか、北方は少なくともやめた方がいいですって言われて、
ダメ出しされちゃったん
だ。ダメ出しされちゃってあ、じゃあもうこれね、別、もし中国留学するなら別の南の方に行くか、もういっそのこと中国こんなね初っ端からつまずいてるようじゃ、俺中国合わないんじゃないかなと思って、うん、まあ体も弱ってるし、もう暗いことばっかぐるぐる回るんですね。でそういう時だったんで、
うん、
結構その子が毎日のように、まあ毎日完璧に毎日じゃなかったんですけど、うん、ほぼ毎日10日間、
うん、
あの来てくれて、うん、なんか話し相手みたいなのになってくれたのは本当にすごい嬉しくて、
なんか一つのこれストーリーできたんじ
ゃない？なんか小さな恋の物語、うん、
でね、またその時期がその子が日本語検定の一級っていうの試験があるんだけど、
めっちゃ難しいやつ
だよね。だから本当に喋れるし頭のいい子だった。
そうだね。
で割と近い時期で、
うん、
あの
大変な時期、
そう大変な時期で、うん、でだんだん慣れてくると、うん、参考書とか持ってきて、
あ、行くことでも、両手
で勉強みたいな。で、あのもうだんだん慣れてきて、うん、あの僕もずっと点滴とか受けたりとかしながら、うん、その子はあのベッドの近くで勉強みたいな。
へー、うわなんか素敵だよ、
異国の地でね。
うん、で、あの僕の一番の確信の惚れてしまいそうになった、
うん、
てかもう惚れてるんだけれども、うん、
惚れてるね、
うん、瞬間っていうのが、
ね、
僕がベッドの中で点滴を受けながら、うん、点滴って多分睡眠導入剤みたいなのが多分入ってるのかな、
うんうんうん、
でだんだんこううとうとって眠くなってくるんですよ、
うんうん、
で、もう夕方の西日が入ってくる、夕日が入ってくる中で、うん、すぐ横でその子は日本語検定の参考書を見て一生懸命勉強してるんですよ、
うん、
でその勉強してる姿をすぐ横で見ながら、うとうと眠っちゃう。これが
なんか落ちてるやん
ねえ、完全に
上級編でございました。
完全に落ちてるじゃん
これ。ねえ、いや私その後日談が聞きたいですけどね。
これカットしておきます。
あ、ここカットで、ね、
あのまあ、
うん、
まあ、使うか使わないか分かんないですけど、うん、まあ今その子はあの別の方と結婚されてますね。
はあ、切ない。
切ないでしょ。
うん、
一つ言えるのは、うん、多分その子が、
うん、
あの見舞いにそんな風に来てくれてなかったら、多分別の場所で留学してるか、
う
ん、日本に帰ってたと思う。
そっか、
うん、だから、
うん、
まあ、曲がりなりにも3年間1年間留学を続けて、
うん、
2年間その場で仕事をして、で日本に帰ってきて今の仕事を見つけて、
あら、
皆さんに会っているのは、ね、その子がいたからなんですよ。
ありがとう、
ありがとう、
なんちゃら、なんちゃらさん。
本当か、
本当か。
あ、で、あの勉強してる時に初めてそれ、うん、本当かじゃなくて本当ですかって言った方がいいよって言ってあげたんです。
そこ訂正しちゃったんだ。
さすがに申し訳ないと思って。
あー、なるほど。
なんか
さすがに
いい話だね。
聞いてくるっていうか、う
ん、あ、意外と好評で、
うん、
あのなんかもしかして面倒くさいって言われるんじゃないかなと思って。
いや、感動ストーリーだよね。
なんかあんまりもう割と日本ではこう、うん、死後的な割とこうそういうストーリーっていうの、うんうん、
あ、よかった。
逆に。
ね、
今割とね、お手軽な感じで。
3丁目の夕日だわ、確かに。
いいでしょ。
オールウェイズだ。
なんか私のウィークがすごくミーハーな感じになって、
いやなことないよ、
それはありつつ、
いや私もね、あのウィークがなかったら格好やめちゃってたもん、
うん、無理っくり持っててよこれ乗っかったよ
でもさ、こう共通して言えるのは、うん、やっぱりそのひたむきさとかさ、
そうね、一生懸命さだね、やっぱ心は伝わるんだね。
ちょ待って、それ日本人女性にないってこと？
あ、そうは言わないよ
私の、その、
うん、あ、そうだよ、
お母さんの
聞きたいよ。
いや、こんだけ濃い話の後だから、うん、もう全然普通なんだけど、うん、英国紳士。
ほう。
あー、わかる。
の、
すごいわかるよ。
徹底したレディーファースト。
あ
ー。もう、
これさ、いや、騙されるとかじゃないけど。
じゃないよね。うん。
もう、みんなレディーファーストするだろうって思いながらも、うん、やっぱり、うん、素敵って思っちゃうな。
はい。
見習います。
ちょっとその例は、
でも本当に全然普通なんだけど、うん、例えば
ドア開けてくれると
か、もうドアをもちろん開けてくれる、うん、でちゃんと後ろからポンって押してくれる感じ例えばすごく満員の電車とかに乗ってて、私も次降りたいんだけど、うん、私ちっちゃいんで降りれないって困ってる時とかにあたふたしてると、うん、こうちゃんとこう分けてくれて、人混みをで後ろからどうぞみたいな感じでポンって、
あ、分かる、
そういうので落ちるんですよ日本男性の皆さん。
分かりました、よく分かりました、
はい、けどさ、あのさ、レディーファーストとかはやっぱりもう文化でしょ、
文化でしょ、
うんうん、小さい頃からそれが当たり前と思ってきてるからさ、
うんうんうんうん、だって逆にね、日本人男性がそれをやるとあざといって思われたりもね。
あ、でも私日本人男性の繊細さっていうか、そういうのすごく素敵だなって思う時ある、
うん、ほう、
うん、
お、ちょっと何、日本人男性の心をわしづかみにしそうな、
なんだろ う、
なんだろう、
ご飯をさ一緒に食べに行くとするじゃない、うん、そこで例えばトイレってちょっと離れてたとかで、うん、待っててくれるとかさ、
え、
なんか外人の子集まりとかさ、うん、もう食べちゃってたりとかない？
ああ、
そういうこともあるからさ、
あ、意外とロミロミ、え、そういうのにキュンってくる、
うん、
え、私、え、勝手にしててって、
キュンっていうか、うん、その海外に出てみて思ったの、あれこれ日本人だと思っててくれるのに、 あれもうないこれ、あと乾杯とか言う前からもうなんか先飲んでるよみたいなとか、でも日本人男性は待ってたりとかさ、そういう細かいところ、そういうのが私素敵だなって思うけど、
でもやっぱりいいよね、だからこう海外でそういういろんな面にも会ってみて、うん、日本も見直すし、
うん、
で海外でこうなんか日本とは違うことにいろいろドキドキするっていうのは、
ああそうだね、
そこも醍醐味だよね、
醍醐味だと思います、
うん、確かにね、いろいろだね、
うん、そう思うよ。
じゃあまあ今日はいい話がたくさん聞けたところで、
うん、
まあ、次は
感動の話もあった、
うん、あったじゃあここはあとはあの、はい、ほら日本人男性の汚い意見をメールか何かでいただけたらね、
は
い、いいですよ、
女性の意見もね、
あ、女性欲しいですか、
欲しいですね、
あ、じゃあロミロミ宛てには男性から、
はい、
スーさん宛てには女性から、
へえ、ドキドキする、
コメントお待ちしております。じゃあということで、メールは、旅時間レディオgmail.com まで、まあ、スーさん宛てでもロミロミ宛てでも
マーさん宛てでも、
ね、あ、いいですか、
あ、姉さん
姉さん宛てで、じゃあまあこの放送が放送される頃には私日本にいないと思うんですけど、
おそらくカンボジアに、
カンボジアに多分行けるかな
聞かせてくださいね、また、
はい、じゃあまた来月お会いしましょうかね、
またお会いしましょう、
じゃあおやすみなさ
ー
い、
おやすみなさ
ーい。
それでは今日の旅時間はここまで。皆さんも素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供は バックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。